それでは聖書詩編の第19編というところから始めてまいりたいと思います。旧約聖書の詩編第19編9節から11節まで、ご一緒にお読みしたいと思います。詩編の第19編の9節から11節、はい。主への恐れは清く、とこしえまで変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。9節に、主への恐れは清く、とこしえまで変わらない。また11節には、それによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい。今日はテーマをつけるとすれば、主を恐れて生きる幸い、主を恐れることの幸いということをテーマとして、御言葉をご一緒に学んでまいりたいと思います。主を恐れて生きる幸い。この聖書という分厚い、そして何千年という歳月を生き抜いてきたこの聖書の最大のメッセージは、神の愛ということであります。神様がどれほどもう真実な深い大きな豊かな愛のお方であるかと。神は愛であると聖書は言っております。ヨハネの福音書の3章の16節、皆さん方もう暗唱していらっしゃる方が多いと思いますが、ヨハネの福音書3章の16節はこうなっておりますね。一緒に覚えている方言ってみましょう、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えになったほどに、ね、もう親にとって自分の子供ほど可愛いものはありません。もう本当に自分の命よりも自分の子供の方がもう大切だ。子供の命を守るために親は子供の上に覆いかぶさって子供を守ろうとする。本当に子供は親にとって命よりも大事なほど尊い存在でございます。神様の尊い御一人子は何にも勝る麗しさと尊さ、意向尊厳、この偉大さに満ちておられたお方でございます。しかし神様はそのかけがえのないご自分の御一人子を私たちの救いのためにこの世に使わせてくださった。それほどまでに神は私たちを愛してくださった。さらにヨハネ第1の手紙の4章というところを開いてみますと、ヨハネ第1の手紙の4章の10節、ご一緒に読んでみましょう。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちは神様のことに対して無関心でした。背を向けていました。知りませんでした。 しかし神様の方から一方的に私たちを愛してくださって、神様の方から私たちの罪のためのなだめの生贄として、私たちこのまま行けば罪のまま地獄に滅んでしまう、こんな私たちを助け出し救い上げて永遠の栄光の御国へ連れていくために、神様はご自分のかけがえのないその一人子イエス様を私たちの罪のためのなだめの生贄、罪の償いを成し遂げてくださる生贄としてこの世界に使わせてくださった。それほどまでに神様は私たちを愛してくださった。これが聖書の、この私たちに物語る最大のメッセージでございます。そして私たち人間が神様のこの愛に感謝し、この愛の中に、その懐の中に、この飛び込んで甘えて、もう神様をこの喜びとして神様に甘えて神様と交わって、神様はそのように私に近づいてきなさい、私の中に飛び込んできなさい、私のもとに来なさいと、神様はそのことをどれほどか喜んで、くださるのでございます。しかし私たちがそのようにもう神様を愛して本当に、神様にの懐に飛び込み、神様に甘えて神様と甘い愛の交わりを持つ、そのことを神様はもちろん喜んでくださいますが、そのことを一辺とそちらの面だけを私たちが強調して考えて信仰生活をしていますと、それでは本当の意味での信仰生活の成長がございません。それだけでは足らないのであります。私たち人間の側から神に対するどのような姿勢を持って生きるか、私たち人間がこの神様にどのような態度姿勢を持つかということが非常に大切。そのことは先ほど詩編の19編のところで読みましたように、主への恐れは清いというふうに言われておりますが、神様への恐れということ、神様への恐れを持って生きる、神様への畏敬の念、恐れ多いお方として神様をこの崇める、そのようなこの姿勢が私たち人間の側からはもう本当に非常に大切な、神様を愛すると同じぐらい非常に大切なことであるということを聖書はこの教えているのであります。イエス様は神の御子であられましたが、人間となって乙女マリアよりこの地上にお生まれになって、この地上での生活を33年間送られました。そのイエス様の地上のご生涯のことがマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ福音書の中に記されておりますが、そのイエス様のお姿を見ると、神様の愛の懐の中に飛び込んで神様と深く交わり、そして神様にこの甘え、神様との甘い交わりの中に生きる、そういう面も垣間見ることができます。イエス様毎朝毎日この朝早くから起きて父なる神様と交わっておられたということが聖書の中に記されております。しかしもう一面で、このイエス様が父なる神様の前に歩まれた姿勢で、この重要なことは、イエス様は父なる神様への本当に恐れと畏敬の念を持って、もう父なる神様の言われることは何一つ違わず、父なる神様の言われる通りにこの服従してこの生きられる、父なる神様を恐れかしこみ、父なる神様の言われる通りに、また父なる神様が見せてくださるその通りにこの歩まれた、このイエス様の上にあった聖霊様に7つの名前が記されております。イザヤ書の第11章 開いてみましょう。旧約聖書のイザヤ書11章の1節から3節のところに、人間となられた救い主イエス様の上にある7つの霊、聖霊様のことでございますが、その7つの霊の名前が記されております。読んでみましょう。イザヤ書の第11章の1節から、はい、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵、悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。はい、そこに主の霊、知恵の霊、悟りの霊、計りごとの霊、能力の霊、主を知る知識の霊、主を恐れる霊、最後が主を恐れる霊であると出てまいります。イエス様の上にあった霊は主を恐れる霊であった。主を恐れることをイエス様は本当に大切なこととして、この地上で人間として父なる神の前に歩まれたということでございます。それでは第1番目に入っていきたいと思いますが、主を恐れるとはどういう歩みでしょうか。主を恐れるということはどういう歩みでしょうか。詩編の、33編の8節と2箇所読みたいと思いますが、詩編の33編詩編33編の8節出ましたでしょうか。じゃあご一緒に読んでみましょう。はい、全地よ主を恐れよ、世界に住む者よ、皆主の前におののけ。アーメン。全地よ、ね、全宇宙よ、主を恐れよ、世界に住む者よ、ね、私たちみんな主の前におののけ、ね、これはこの神様を恐れかしこんで生きよという意味でございます。詩編の33編、あ、ごめんなさい、詩編の99編の3節を読んでみましょう。詩編の99編の3節にはこう書いてあります。はい、国々の民よ、大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ、主は聖である。アーメン。大いなる恐れ多い皆、神様が大いなる恐れ多いお方である。これが神様を恐れるということなんです、ね、大いなる恐れ多いこのお方である。どうぞその次に、レジュメの方にちょっと戻っていただきたいと思いますが、ご一緒に読んでみたいと思います。神はというところから、はい、神は聖なる全能者で恵みと祝福に満ちている。従順な者には祝福を報いられるが、不従順な者は必ず懲らしめ裁かれる。神様は決して侮られるようなお方ではないということです。清い恐れ、ね、それは神様を恐れる、ね、もう恐れには清い恐れもあれば、あるいは人の顔色を恐れるような恐れもあれば、あるいは何か悪いことが起こるんじゃないかというような不安な恐れもあれば、何か自分が罪を犯してしまったことによるところの恐れもあれば、いろんな恐れがありますが、ここで聖書で言うこの主を恐れよ、主への恐れは清くっていう、この清い恐れというのは神様を恐れる、 尊いことを恐れる、真実なことを恐れる、本当にまっすぐなことを恐れる、恐れるというのは崇めるという、恐れかしこむということで、ございます、ね、自分の心の中で自分のわがままを勝手に通しておいて、これでもまあ神様の前にいいやというように、それは神様を恐れている姿ではありません。自分の心の中でいろんなわがままな思いが、肉的な思いが、また人に対する悪いような思いが起こってきても、それを私たちが心の中で神様の前にですね、これは神様の前に正しくない、清くない、捨てさせていただかなきゃならない、神様助けてくださいと、そのような姿勢を持てば、それは神への清い恐れとなるのでありますけれども、いやこのぐらい誰でもやってるからいいや、いやこれぐらいやったらあいつは受けても当然なんだ、ああこれぐらいのことはいいんだ、それは神様を侮っている姿、ね、私たちは心の中において清い恐れを神様に対して持たせていただきたい。もう一度読みたいと思います。はい、神は、はい、もう一度、神は聖なる全能者で、恵みと祝福に満ちている。従順な者には祝福を報いられるが、不従順な者は必ず懲らしめ裁かれる。決して神は侮られるようなお方ではない。はい、その次ご一緒に読みましょう。それゆえ畏敬の念を持って神を愛し崇め、御言葉を守り従う姿勢。このところどうぞメモしておいてください。畏敬の念を持って神を愛し崇め、畏敬の念を持って神を愛し崇め、御言葉を守り従う姿勢。これが主を恐れるということの意味であります。畏敬の念を持って神様を愛し崇め、御言葉を守り従う姿勢、これが神様を恐れるということであります。それでは第2番目に、昔の人の実例ということを見たいと思います。聖書の中に本当に、主を恐れかしこんで神様を愛して、本当に神様に心真心からお従いした素晴らしい、信仰の先輩たちの姿が描き出されております。はじめにノアという人物がいました。どうぞヘブル人への手紙11章の7節を開きましょう。ヘブル人への手紙11章の第七節、ヘブル人への手紙11章の七節、よろしいでしょうか。はい、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ノアという人が生きたその時代、もう実にその時代は世は乱れて暴虐に満ちていた、もう本当に堕落しきった事柄がもう蔓延していたのであります。神様はもう見るに耐えない、もう我慢できない、このような地を一掃してしまおうと。そしてノアとその家族によって新しい世界を作ろうと計画なさいました。そしてこの地上に大雨を降らせ、大洪水を来たらせて、この地上を の全ての生き物をこの一掃してしまう、ノアとその家族によって新しい人類を、新しい世界を始めるのだと神様はご計画なさり、ノアに箱舟を作りなさい、これこれの大きさ、これこれの長さ、広さ、深さ、このような構造、何階建て、それはもうかなり巨大な大きさのものでありました。そこにノアとその家族、そしてあらゆる動物の生き物のオスメス一つがいずつ、あらゆる種類がそこに入ることができるだけの大きさのものですから、かなり巨大なもの。ノアはその蜜毛を神様から受けた時、もうそれは大変なこの仕事だともちろん思いました。そしてしかも山の上で作るんですから、そんな、ね、川辺、湖のそばとか、海のそばとかで船作るんだったら分かりますけども、山の上で、この船を作るなんていうことが本当に、この果たして、正常なことなんだろうかと、ノアの頭の中でも自問自答があったと思いますが、しかしノアは神様を恐れ、神様のおっしゃるお言葉の通りに一生懸命、毎日毎日毎日、自分の息子たちも引き連れて、この箱舟を作ったのであります。近所周りの人々、遠くの村々の人々にまでその話は伝わって、本当に気違いがいる、アホがいる、バカがいる、この山の上であの大きな船を作って、そしてこの大雨が来てこの山の上までこのいっぱいにして、この全てのものがこの滅んでしまうから、この船を作ってその中に入るんだろうと、本当にこの気違いじみたことを言ってる男がいると、バカにされながら、しかしそれでもノアは、人々がどんな目で見ようと、何と言われようと、ノアは神様を恐れ、かしこみ、神様が言われた通りのサイズに、神様が言われた通りの設計図に、神様が言われた通りに、その箱舟を作ったのであります。そしてそれを作り終えて、あらゆる動物一つがいずつが、もう不思議にその箱舟の中に入り終えた時に雨が降り始めました。どうですか皆さん、3日間5日間土砂降りの雨が降り続けたら、どれほどの土砂崩れや洪水やいろんな事柄で、この今でもあちらこちらで災害が起こっていることか。それが40日40夜天が天の底が抜けたかと思うような大雨がこの降り続け、そして大洪水となって山の上までやってきたのであります。ノアの作った箱舟ももちろん浮かび上がって、そして他のすべてのものはこの滅び果ててしまった、そのような話が聖書の中にこの出ておりますけれども、ノアはそのように神を恐れかしこんで箱舟を作った人であります。本当に神様をこの愛し、恐れかしこみ、あがめて、神のお言葉の通りに。さらにもう一人挙げたいと思いますが、アブラハムという人物が、そのヘブル人への手紙11章の8節というところに出てまいります。ヘブル人への手紙11章の8節、ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。はい。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。アブラハムというこの人物、もう75歳でした。この時奥さんのサラは65歳でした。そして二人の間に子供はありませんでした。その 老夫婦アブラハムに、神様はあなたはこのふるさとの地を出て私が示す地に行きなさい、私はあなたを祝福しあなたを大いなる国民としよう、あなたを大いに増やすと、神様はアブラハムに、従うならば必ず大いなる祝福があなたにある、だから私が示す地に出て行きなさいと命じられたのであります。そんな75歳にもなってから、本当に知らない国に民族移動していくごとく、家族一同連れて、荷物持って、この歩いて旅していくっていうことはもう大変なこの労力であったと思いますが、しかしアブラハムは神様を恐れていました、愛していました。ですから神様のお言葉の通りに愛し従って出て行って、神様が言われる地に住んだ。やがてその地が今日のこのイスラエルの地となっているわけであります。アブラハムは神様が示す地に出て行けと言われたお言葉に恐れかしこんで、信仰によって神様を愛し崇め恐れかしこむ心で従って出て行ったということであります。さらにこのアブラハムにもう一つの事柄が起こりました。25年ぐらい経ってからやっと一人子が与えられたんです。75歳で出かけていったでしょう。そしたらあなたの子孫を大いに増やすと言われたんですが、25年経ってやっと一人生まれたんです。そしてその一人の子が12、3歳になった時に、神様は、どうぞ一緒に読んでみましょう。17節、ヘブル人への手紙の11章の17節、ご一緒に読みましょう。はい。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人子のイサクを捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。もう本当に目の玉に入れても痛くない自分のこの跡継ぎ息子、ね、本当にアブラハムはこのイサクを喜びとして愛して、もう自分の命のように宝物として愛し育てていましたが、神様がその子を私に反祭として捧げよ、私が示す地に行って反祭として捧げよ、本当にアブラハムにとってはもう衝撃的な言葉でありました。しかしそれが、ね、何回も今まで聞いたことのある神様の御声と同じ御声であるということを確かめたときに、アブラハムは神様はこの子を通して、ね、もうお前の子孫を増やすと約束されたんだから、この子を捧げても神はこの子をまた生きて返してくださる、そんなすごいこの信仰が与えられまして、もう大胆にアブラハムは出かけていきました。そして神様が示すそのモリアの地、今日のあのエルサレムの神殿が建っているところでありますが、そこに登って行って、そこに祭壇を築いて、イサクをその上に捧げたのです。イサクもまたアブラハムにされるままに従順にその祭壇の上に乗せられ、そして、刀で、この振り下ろされ、刀でもう殺されようとしたその瞬間に、アブラハムよ、アブラハムよ、神様から声があり、はい、私はここにおります。わかった。もうよい、あなたの刀を下ろしなさい。あなたがそこまで私の言葉に従い、そこまで私を愛して、私の言葉に従順に従おうとするということがよくわかった。私はあなたを 喜ぶ、あなたを祝福する、あなたの子孫はもうこの遺作を通して本当に空の星のように、海辺の砂浜の砂の数のように、このあなたの子孫はこの広がる、増え広がると祝福されたのであります。このように、アブラハムも本当に神様を恐れかしこんでこの生きた実例の最たる人でありました。さらにもう一人モーセを取り上げたいと思いますが、ヘブル人の子として生まれて本当は殺されなければならない運命にあったモーセが、くすしき、この神様の導きによって王女に拾われて王宮で王子として育てられる、そのような運命をたどりました。しかし彼が40歳になった、成人した時に彼は自分がヘブル人であるということをこの知りまして、このイスラエル人であるということを知りまして、このエジプト人としてこのイスラエル人の上にヘブル人の上に権力を振るうような、そのような生活から、逆にこのイスラエル人を救い出そうとする生活へと立ち上がりましたが、自分の力でやった時には失敗をしました。40年間荒野をさまよいましたが、しかし神様は40年経った時にもう一度、モーセよ、私があなたをパロ王様の前に使わす、エジプトの王パロの前に行って、そしてあなたの手を通して私の力を表してイスラエル人をこのエジプトから救い出しなさい。アブラハムは、ごめんなさい、モーセはそれを聞いた時、とても自分の力では、しかし私の力で、私の力で行くのではないかと神様に諭されて、アブラハムは神を恐れかしこみながら従い行き、そして神様の言われる通りにことを行っていきました。驚くべき力と印が、不思議が行われて、そしてついにあの航海を真っ二つに分けてイスラエル人をエジプトから導き出し、救い出すことに成功したのであります。そして彼らをパレスチナの地、今日のイスラエルに連れていくことができたのであります。モーセも本当にこの恐れかしこんで神様に従った信仰の器でございました。このように昔の人々は神様を本当に愛していましたが、恐れかしこんで神様を愛し、神様の言われることにはアーメンと何でもその通りに従う、自分のわがままな自分の肉的な気持ちを切り捨ててですね、神様のお言葉にアーメン、神様の言われるところにそうです主よ、私はあなたに選び、あなたのお言葉を選び取ります、あなたのおっしゃることを選び取ってあなたにお従いします、神様を恐れかしこんで神様に、このお従いしていった、そのような人々の実例を申し上げたのでございました。ノア、アブラハム、モーセ、3人の人たちを実例に、代表的な人を挙げました。それでは第3番目の項目に移りたいと思いますが、主を恐れて生きる者の幸いというところを見たいと思います。神様を恐れて生きるということは、それは、主への恐れは清いということを詩編の19編の第一節で読みました。そしてこの蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、それは祝福となる、 本当に神様を恐れかしこんで生きるということは、清い人生を歩み、またつい結局は本当に祝福される人生に至るんだということを聖書は教えています。新約的にそれを当てはめていきたいと思いますけれども、どうぞ詩編の19編の9節、最初に読んだところでございます。詩編の19編の9節、最初に読んだところでありますが、ご一緒にもう一度思い出すために読んでおきたいと思います。詩編の19編の9節、ご一緒に11節まで、はい。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。アーメン。第一番目に、清い心と人格というものが備わってくるのであります。神様を恐れかしこんで、心の中で本当に深く神を恐れかしこんで生きる人の人には、清い人格というものが備わってまいります。私たちが自分のわがままの中に、あるいは肉の中に生きているならば、私たちの中に清い人格は決して備わってまいりません。口先でどれだけ清い言葉をたくさん口に覚えて暗唱してそれを言ったとしても、心の奥底で神様を本当に恐れかしこみ、それを実際に生活の中で行うということを、そういう態度を持たなければ、清い人格は私たちに備わってきません。主への恐れは清く、とこしえまで変わらないと今19編の9節で読みましたように、主への恐れは本当に清い人格を身に、神様を恐れるならば、悪いことは には悪い方向にはですね、いけない。行きかけてもストップがかかる、ね、主への恐れというものは私たちの道を本当にまっすぐな清い道へと導いてくださいますから、感謝します。アーメン。私たちは神様を本当にこの恐れかしこむものでありたいと思います。どうぞコリント第2の手紙の3章をお開きしましょう。新約聖書ですが、コリント第2の手紙3章の16節から18節まで、ご一緒に見ましょう、はい。しかし人が主に向くなら、その大いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の大いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へ、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。人が主に向くなら、神様を仰ぎ、本当に神様をこの愛し、あがめ、恐れかしこむ、そのように人が主に向く、そういう意味において主に向くんですね。神様を愛し、あがめ、恐れかしこむ、そのように私たちが神様の方に心を向けるならば、 私たちは栄光から栄光へ、主と同じ形に姿を変えられていきます。アーメン。本当に私たちが神様を愛し崇め、恐れかしこんで神様を仰いでいくときに、私たちはこの栄光から栄光へ、主と同じ姿に、清い人格へと備えられていく、変えられていくことができるのであります。ですから、主を恐れて生きる者の幸いの第一番目は、清い人格が備わるということであります。第二番目、一緒に読んでみましょう。はい。主の御目がその人の上に注がれる。神様を恐れる人の上には神様の目が注がれる。神様は節穴ではあり、神様の目は節穴ではありません。神様はもうすべてを見通すことのできるお方であります。そしてその神様は、神様を恐れる人の上にその目を注がれる。どうぞ詩編33編詩編33編の18節と19節、ご一緒に読みましょう。はい。あ、ごめんなさい。33編の18節。はい。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に、彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。アーメン、アーメン。神様の目は、神様を恐れる者の上に注がれる。その魂をあらゆる危険から、救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために、主を恐れる者の上に神様の御目は注がれる。神様の慈しみ深いその御目は、神様の喜びの御目は、神様を本当に恐れかしこみ、神様を愛し崇める、そのような人の上に注がれるんだということ。第3番目の点を読んでみましょう。力強い、はい、力強い確信と信頼に支えられる。神様を恐れるという心をしっかり、主への恐れ、主を恐れて立つと、私たちは他の何者も恐れることがありません。しかし、神様を恐れないと他のいろんなものを恐れるのです。他のいろんな不要なものを、いろんなこのごちゃごちゃした煩わしいものに恐れを持ってしまうのであります。しかし、神様を恐れる者は何者も恐れないけれども、神への恐れのない人は他のすべてのものを恐れると誰かが言いましたが、その通りであります。本当に神様への恐れというものを持つ人は、力強い信頼と確信、力強い確信と、そして信頼に支えられて、勝利の人生を築くことができる。どうぞ箴言の14編、14章、箴言の14章、箴言の14章の26節、27節、ご一緒に読みましょう。詩編、箴言の14章の26と27、はい。力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。アーメン。もう一度ゆっくり読みましょう。はい。力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉。アーメン。力強い信頼は ね、主を恐れることにある。神様への恐れ、神様を恐れる人は力強い確信と信頼をの上に立つことができる。だから勝利の人生を築くことができる。そして死の罠から逃れさせてくださる神様が共にあって、死の罠から助けてくださる。主を恐れることは命の泉であると、そのように言われております。神様が命の泉をそこに湧き上がらせてくださいます。主を恐れる人の周りに命の泉をそこに湧き上がらせてくださいます。主を恐れましょう。主への恐れを、主を本当に恐れ、愛し、あがめ、もうかしこみ、本当に主を褒めたたえる、その人の周りには主、命の泉が湧き上がると神様は約束してくださっておられるのです。第4番目、はい、富と、はい、富と誉れと命が豊かに備えられる、ね、神様を本当に恐れて、かしこんで、あがめて生きるその人の人生には富と誉れと命が豊かに備えられる。今まで読んだ御言葉の中にももうすでに、このいくつか出てきておりますけれども、どうぞ箴言の19章の23節、箴言の19章の23節を読みましょう。はい、主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに合わない。ハレルヤー、ハレルヤー。もう一度この御言葉を読みましょう。はい、主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに合わない。神様はこのように主を恐れる者を祝福してくださる。本当に、心から感謝したいと思います。この4つのことですね、主を恐れて生きる者の幸い4つ、どうぞもう一度4つを読んでみましょう。清い心から、はい、主を恐れて生きる者の幸いというところから読みましょう。はい、主を恐れて生きる者の幸い、清い心と人格が備わるということ。はい、主の御目がその人の上に注がれる。第3番目、力強い確信と信頼に支えられる。4番目、富と誉れと命が豊かに備えられる。アーメン。主を恐れて生きる者は本当に幸いである。神様を恐れて生きようではありませんか、兄弟姉妹。それが最後の勝利を、本当の勝利を私たちの人生にもたらしてくれるのであります。それでは第4番目の点を簡単に申し上げて終わりたいと思います。第4番目、はい、よ、一緒に読んでみましょう。はい、主への恐れは初代教会発展の大切な要素。主への恐れは初代教会発展の大切な要素であった。初代教会は聖霊に恵まれていました。もう喜びにあふれていました。愛にあふれていました。もう本当にお互いの交わりが豊かでありました。素晴らしい癒しがあり、奇跡があり、解放があり、もう力ある技が表されていました。初代教会はそのような聖霊のこの喜び、愛、力、素晴らしい働きが満ちていたのでありますけれども、しかしそれらは主への恐れに裏付けられていたものであったということ、どうぞ 使徒の働きの19章、使徒の働きの19、あ、ごめんなさい、9章、使徒の働きの9章を31節読みましょう。使徒の働き9章の31節。はい。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。初代教会はもうぐんぐんと成長し拡大していった。その中に大切な3つのことが記されております。平和を保っていたということ、分裂がなかったということ、争い分裂がなかったということですね。それから主を恐れかしこんでいたということですね。そして聖霊に満たされ励まされていたと、この3つのことが初代教会が本当に力強く前進し、右に左に発展していった、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまでと初代教会が発展していった、その原動力、平和、分裂のない平和を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて、その中でも特に今日ご一緒に学んでいるところの主を恐れかしこむという心が一番根底にあったればこそ、彼らはどんなことの中であっても平和を保つことを心がけたのであります。そしてこの聖霊の満たしをいつもいつも求めた、解決は神様の中にあると信じて、神様、あなたこそ私たちをこの時において導いてくださる方です、助けてくださる方ですと、神様はの御前に進み出て祈り、聖霊に満たされたのであります。主への恐れ、主を恐れかしこむということがこの初代教会の根底の中にありました。あのアナニアとサッピラという人は神様を侮りました。いい加減に神様の前に、嘘をついたのであります。しかしそれは神様を怒らせました。そしてアナニアとサッピラはその場で息が絶えて、この死んでしまうというふうな出来事が起こり、人々は本当に、神様は何でも、もう心の底の底まで、私たちの生活の隅々まで全てを見ておられる、神様を恐れかしこむ心が彼らの中に生じたのでありますが、このように主への恐れというものが初代教会の中に満ちていた、これが初代教会が力強く前進していく一番根底を成していた、彼らが平和を保ち、また聖霊に満たされて前進していく、その根底に主への恐れかしこみというものがあったんだということを覚えるのでございます。愛する兄弟姉妹、神様を恐れかしこんで生きようではありませんか。神様を恐れかしこんで清い人格が私たちに備わるように、神様を恐れかしこんで主からの御目が私たちの上に常に注がれるように、主を恐れかしこんで、本当に力強い確信と信頼に支えられた人生、そして富と誉れと命が豊かに私たちの上に満ちる、そのような幸いな人生を共に生きるものとなりたいと思います。ご一緒に神様の前にしばらくの間、神様を恐れる心を私たちに与えてください。神様、本当に、神様の前に出ることにおいて、いい加減でした、 神様をこの愛し求めなければならないということ、そのことを私はこの求めてきました。その点においてもまだ十分ではありませんでした。まして主を恐れかしこむという点において、本当に不十分でした。そのように、この神様の前に今日私は悔い改めます。もう神様、あなた様を愛し崇めるとともに、神様を恐れかしこんで愛し崇める、そのような神への恐れかしこみを心の中に植え付けていただきとうございます。悔い改めますという方々、どうぞ立ち上がってください。そしてご一緒にしばらく祈りたいと思います。賛美してまいりましょう。ハレルヤ。